決算特別委員会制服委員長インタビュー。こんにちは、遠村陽子です。ここからは特別番組決算特別委員会制服委員長インタビューをお送りします。宝塚市議会では市民に開かれた議会を目指して活動を続けているところです。市議会はどうしても市民にとって馴染みの薄い感じがありますが、実は私たちの暮らしや街づくりに関わる重要な事柄が決められていくとても重要な場所です。本日は決算特別委員会委員長の中野忠議員、副委員長の大島千歳議員にお越しいただきました。お二人から決算特別委員会での審査の様子や運営についてのお話を中心にお伺いしたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。さて、今日はもう1月も12日になりまして、制服委員長インタビューとしては今年初めてなので、まあ明けましておめでとうございますと言いたいところですけれど、12日ですからこんにちはというご挨拶させていただきたいと思います。中野さん、はい、大島さん、こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこの番組では一番最初にお二方から、まあ、自己紹介をいただいてるんです。できるだけもうお二人の普段の様子が分かるというかね、お人柄がこう伝わってくるようなお話を聞けたらと思いますので、まずは中野委員長から自己紹介をお願いいたします。はい、
ありがとうございます。中野忠でございます。今5期目で、
はい、
でも皆さん覚えてるかどうか分からへんけれども、はい、議員になる前は、ここアピアで31の店長やってましたから。
そうなんですよ。
チョコミントとか、ストチ、ストロベリーチーズケーキとか
でしたよね。
ベリストベリベリストロベリーとかをアイス作ってましたからね。
いや、だからそれ考えると5期ということになると、そのおぐしにちょっと白いものがで混じってきて、
もう20年前やから ね3年間やってました。
ですよね、うん、もうそれなくなっちゃって寂しい限りですよ。普段ね、そんな、まあ、混み合ってて行かなくても、うん、クリスマスの頃になるとちょっとケーキ買いに行ったりしてたんです、ね、残念ですよね。いや
いや、あれアイスって冬場でも売れるんですよ。
だって乾燥してるから、
ね、
美味しいもん、
ね
ね、
よく来ていただきました。寂
しい限りでございます。そうですか。
そうなんですよ。で、まあ、よくそんな31の店長やってて、よう議員になったなってよう言われるんですけれども、なんで議員になったんや言われたら、確かにね、選挙の裏方をちょっとやってたりとか、はい、あったので、まあ、押してくれる人もいてね、
はい、
でもね2回ぐらい断ったんですよ、
はい、
もうそんなんもうできへんできへん言うて、でも3回目来た時やっぱりちょっともうしゃあないかというふうに決意をさせて、
運命かなと、
いやまあそこまでどうか分からへんけれども、決意したんですよ。で、決意した理由は何やと、やっぱりね、宝塚をね、いい街にしたいし、希望あふれる宝塚にしようっていうふうに決意したのが理由で、まあ、そのためにはね、何が一番必要なのかって言うたら、希望を持つっていうことは信じるものがあるっていうことやと思ったので、はいはい、やっぱり信じれる人になる、信じれる人が大事やなと思って、でたまたま僕には信じれる議員さんもいてたし、
はい、
まあ、応援する人も信じれる人がいっぱいいたので、そういう意味で言ったら宝塚市で信じられる議員になろうというふうに決意をして、はい、努力をして頑張ってます。ただ気がついたらもう18年経ってしまいましたけども、ま
あ、さ
ら
にすごいことですよね。
信じれる人になったのかなと。でもそれを目指して今も頑張ってる途中です。ありがとうございます。
お店にいらした頃はお子さんとか高校生など若い人たちがね、
そうなんです、
やっぱりくつろぎに来て、もうなんて言うんでしょう、くつろいでなんかリラックスしていろんなおしゃべりしてたと思う、その様子を見てらしたら、まあ、親子連れとか見てらして、
そうね、
ねえ、
う
ん、やっぱり思いもあったらと思います。
そうやっぱりね、笑顔にするっていうことがすごい大事で、アイスクリームサーティマン店長やってる時は、確かにアイスで笑顔にしてたかもしれへんけども、今回は政治でっていうか、議員としてみんなの笑顔をね、 していけるようにしていきたいというふうに今も思ってます。
そうですよね。そして所属会派というと、
会派はね、はい、公明党議員団というふうになります。
はい、
はい、
分かりました。
うち4名いてますけどね。
はい、そうですか。で、新しい年を迎えて、まあ、講師ともに今年はこれをやり遂げたいとか、できたらいいなとか、新しいこと始められたらいいなとか、なんか思いはございます？
まあ、でも、まあ、18年でも5期目ですから、うんうん、来年、再来年だったら20年、で次6期どうすねっていう世界に入るので、
はい、
ただまあそういうことを考えずに一生懸命やること大事やなと、
うん、
それはもう年明けてなんか新しいことっていうのもあるけれども、変わらずやることっていうことはね、すごい大事やなと思ってるので、いろんなことに負けずに頑張っていきたいなというふうに思ってます。
そうですね。では、副院長の大島千歳さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
では自己紹介を、
はい、すいません。宝塚は、まあ、市議会議員で、まあ、一期生で、
はい、
今回は、まあ、特別決算委員会の副委員長を務めさせていただきました、大島千歳と申します。
はい、
大島2人いるので千歳を強調したいと思います。
議員になられる前は
私はね、もともと体育の先生になりたかったんです。中学校の体育の先生になりたくって、はい、一応臨時 の助教諭として、宝塚市にはなかなか採用されなかったんですけど、痛みで、はい、もう長い間、まあ、臨時教諭として、保健体育の教師を、はい、まあ、していたっていう形なんです。
はい、
でバスケットも女子をなかなか教えるのが苦手なんで、いつも男子男子って言って男子のバスケットを見てたっていうような経過ですね。
そうですか。
そこでまた人との出会いがすごいたくさんいい出会いがあって、はい、その中でもう地元にちょっと貢献したらどないやと、いうことをちょっと言われて、でちょうどスポーツセンターがトレーニング室とかが新しく設立される時だったので、でちょうど地元のスポーツセンターにとりあえず戻れと、
はい、
どうやって言われて、スポーツセンターの方に採用されて30年間勤めてきたっていう形になってます。う
ん、はあ、じゃあバスケに限らずいろんなもう躍動する若者、はい、若い人だけじゃないか。
そうです、そうです、そうです。本当に元気、病気しないで元気でいていただきたいので、やっぱり高齢者の方も、たくさんプールとかに来られてますので、
そうですよね。はい、わあ、でも一番お好きなのはバスケットですか？
そうですね、子供が好きですね。
そうですか。はい、じゃあ子供たちに声かけるようにはその高齢者にも同じようにはかけられないから、なんかこう注意点とか変わってきますよね。
そうですね、子供には目線低く、
はい、
低くして、まあ、ちょっと偉そうには言えますけれども、高齢者の方には優しく
優しくそうか。じゃあ若い人たちには姉貴のように。
そうですね、多分、うん、姉御肌かもしれません。
姉御肌、そうか。そして高齢者には嫁のように優しい娘のように。そうですか。
まあ、ちょっとやっぱりそれから、宝塚の高齢者事業団っていうところに、はい、ちょっと勤務させてもらって、その時にちょうど院長さんにもめちゃくちゃお世話になったんですけど、はい、ここ来てちょっと変わりましたね、考え方が。
そうなんですか。
うん、障害者の方とか、高齢者の方とか、まあ、いろんな方たちがいらっしゃいまして、はい、で自立支援、自立させて、仕事も自分でさせて、まあ、自分たちで生活していけるような形を取ろうとする事業団だったので、そこではすごく勉強をさせてもらいました。
あれこれ手取り足取りじゃなくて、ちょっと距離を置いて、はい、という見方ですよね。
そうです。
手は離すけれど目は離さないという、子育てにも通じるところがありますけれど。
そうですよ ね。だから生活保護を受けている方もいらっしゃいますけど、僕はまあ生活保護を受けたくなくて自分でやりたいっていう方もいらっしゃってて、その方も頑張られてましたので、まあ、そういう姿を見ると、こういう仕事も大事やなっていうのは思いました。
なるほどね。はい、そうかそうか。もうどんな方にも一律にこう手を差し伸べてとか、あるいは補助を出してっていうことじゃなくって、その方その方に合ったようなことをいろいろ考えていかなきゃいけないということですよね。
はい、
でやっぱりそれを実現するには議員さんにならないとなかなか難しいところもあると。
そうなんです。同級生には何でも退職したら楽になるのに、なんでわざわざその苦労する道を選ぶねんって言われたんですけど、まあ、スポーツしてたら宝塚市予算がなかったら全部スポーツがカットされていったんですよ。もうそれが一つ、いやこれではダメやろうと、やっぱりスポーツから元気つけていかなあかんっていうことと、あと自分の地元から議員さんっていらっしゃってたんですけど、8年9年ちょっといらっしゃらなくて、やっぱ地元の意見っていうのが吸い上げるのがなかなか難しいっていうのもあったので、やっぱり地元を良くしていくと宝塚市も良くなっていくに違うかなという、その2つの思いがあって、両親には反対されましたけど。
でも姉御肌の千歳さんとしては放っておけない、はい、じっとしてられないっていう、はい、感じですよね、はい、で頑張っていただいてます、はい、で今年はさらにこれを今までちょっとためらってきた、あるいは試しにいろいろ動いてきたけど本格的にこの部分頑張ってみようとか、ちょっとこっちも手広げようかなというようなことあります？講師ともに、まあ、
スポーツばっかりなんですけど、今部活動地域移行は、令和8年のねって言われてるんですけど、今の中学校子どもたちのを中心に、はい、子どもファーストですから、それをとりあえず私頑張りたいって思ってます、
うん、そうですか、
はい、
で具体的にも実際に、まあ、バスケットなら指導は任せておいてみたいなところもございます。
そうですね、でも全体ですからね、子どもバスケットだけじゃないので、みんなやっぱり、ね、みんな助けてあげたいですね。
そうですよね、はい、まあ、世間一般に見るとバスケットそれぞれのそのなんて言うんでしょう、自治体にバスケットチームができつつあって、はい、増えてきましたよね、いろいろ
増えてきました
って、ね、世界的に活躍する方もあれば、もう地元優先でもう笑いをねもう集めながら、もう老いも若きも賑やかにしてくれるチームもあったり、
ありますね、シニアの部も頑張ってますし、
はい、シニアもあるんですか？
あります、はい、
そうかそうか、そういった活動もこう広く市民の皆さんにも伝えていただけたらと思いますね、はい、よろしくお願いいたします、はい、
頑張ります。
ではそんなお二方に今日は決算特別委員会について教えていただこうと思います。まずです委員長中野さん、
はい、
そもそもなんですが、決算特別委員会というのはどういった委員会なのか、ここら辺から分かりやすくお願いいたします、
はい、ちょっとずつ難しくなってくるので噛み砕きながらやりますけれども、はいはい、難しい言葉を多分使ってしまいますけれども、はい、よろしくお願いをしたいと思います。まあ、決算っていうのは、まあ、皆さんも大体分かってると思うけども、うん、役所の場合は4月1日から、うん、翌年の、まあ、3月31日まで、この1年間の歳入歳出、要はお金が入ってお金が出ていくっていうね、この予算の作って、それの結果でまた実績、これを表すもので、はい、まあ1年間に行われた行政、まあ、役所の事業の質とか効果が集約されたもので、まあ、ある意味実績報告書のようなものです、決算というのはね、はい、また将来にわたってより効率的な行政運営を行うための新しい年度の予算編成の資料として重要な決算はね、はい、意味を持っていると思います、
はい、
例えば今回の令和6年度の決算審議における、うん、まあ、様々な反省点なんかは、来年度の令和8年度の予算に生かされなければならないし、生かされるように審議をしたつもりでいてます、
はい、
で市長から提出された決算は、うん、まあ、監査委員に一旦送付されて、審査を受けた後に監査委員の審査意見書をつけて議会に提出されます。で議会では市長から提出された決算書やで監査委員の意見書等も元に、うん、予算が効率的に実行されたかどうか、十分な効果が得られたかどうか等について審議をします、
はい、
でこの決算のための特別委員会は26人いる議員の中の12名の委員で構成され、
はい、
任期は決算議案の審議が終了するまでとなっています、
うん、はい、なんか時々こう勘違いしそうになるのは、今はまだ令和7年度ですよね、
はい、
でもう一つ前の令和6年度のを今問題にしているわけで、
そうなんです、
だからちょっとなんかこう遡って、うん、
ずっと考えないと見ないといけないので、
そうなんです、
あのまどろっこしいところもありますけど、
ありますあります、だから令和7年度今やからね、
うんうんうん、これ終わってないもんね、
そうなんですよ、
そういうことですよね、
令和6年度は3月31日終わった後にまとめられて、はい、この秋ぐらいに資料がまとまってっていう形になるので、どうしても終わってすぐできるわけでもなく、だいたい秋ぐらいになってしまうよね、はい
はい、なんかそれが少し昔の話のような今頃そんな話をしていいのかとかっていう感じはしますけど、あのずっと活動ってつながってるものだから、
そうなんです
結局は、はい、そうなんですよね、もう一回見直してでそれを新しい年度へ送るようにしなきゃいけないということですよね、
は
い、
決算だからごつ大事なんですよ、
ねえ、そうなんですよ、頭では分かってるんですけど、うん、なんとなくね古い話されてるようなそんな気がしてしまうんですね、
決算審議ちゃんとやらへんかったら、本当にあの何やろ、何のチェックも受けずに次の年度行ってしまうという感覚になるので、あの本当に大事で、はい、その中の委員長をやってましたんで、
なるほど、わかりました、そして副委員長大島さん、
はい、
決算特別委員の任期が決算議案の審議が終了するまでと今伺ったんですけれども、大島さん、これはですね今回の決算特別委員会というのはどういった流れで開催されたんでしょう、
はい、あの決算特別委員会はあの9月定例会最終日の令和7年10月の6日に設置され、
はい、
あの任期は12月定例会初日の11月17日まででした、
はい、
であの9月の定例会に付託された、
はい、
令和6年度宝塚市一般会計と国民健康保険事業費や介護保険事業費などを含む6件の特別会計の決算について本来は本会議中の会議中なんですけれども、あの審議できませんが、9月の定例会の中で閉会中に継続して審議ができるように手続きをした上で、うん、まあ、10月の22日、23日、24日、28日の4日間審査を行いました。
まあ、はい、決算特別委員、決算のこの、 あの特別委員会が、あの、ああ今年は楽だった、スムーズにいったっていうの年はないと思いますけれど、ねえ、
そうですね。
皆さん担当された方は、いや今年は大変だったという感想が残るんじゃないですか、それぞれに。
まあ、大変だったんですけど、そこをこうスムーズにことを、あの進め、また上手にこう質問審議できるのが、多分委員長の力やったと思います、
やっぱり、
はい、
そうですか、
はい、
ここでやはり長年のキャリアというのが光ってきますか、
いやいや、ありがとうございます
ですね、
はい、キャリアが光ってました、
光ってましたか、はい、わかりました。では中野さん、あの今回の決算特別委員会、先ほど少し挙げていただきましたけど、どういったことが審議されたんでしょうか、
はい、今回あの決算は、まあ、基本的には全会一致で、あの決まったものなんですけれども、まあ、今回の決算はあのちょっとこれも難しい言葉になるけれども、実質収支額っていうのは、
はい、
パッと見たら12億6千万円の黒字やったんです、
はあ、
でも、はあ、ただこれは財政調整基金っていう貯金を取り崩しての赤字だったので、
はい、
実質単年度収支というね、さっきの実質収支額ちょっと違います、うん、
単年度
収支っていうのは、はい、まあ、基金の積み立てとか取り崩しなどを、あのそういうのを要素を除いた収支は実はマイナス約4億2000万円となって、
はい、
2年連続の赤字となってます。で中身はね、あの、まあ、令和6年度の決算なので、これは実はちょうど市政70周年に当たっていたので、さまざまな記念事業をこの1年間やりました。
そうですね、はい、
でそこでこの市政70周年事業の財政面とか、うん、市民への影響とか、職員負担などが審議がされました、
はい、
また皆さんご記憶にあると思いますけれども、市民の方から250億円もの寄付を病院建設のためにいただいて、まあ、それに基づく新たな財政シミュレーションなんかがこの期間にあの出されて、で、まあ、取り組み始めた財政健全化策についてとか、 また監査の意見に対する対応などの審議がありました、
はい、特に印象に残ってらっしゃるその質疑っていうのはございますか？
質疑というのは、ね、今も言いましたけども多かったのはやっぱりこの70周年記念事業につく、うんうん、まあ、様々な事業のちょっと細かいこともありましたけれども、はい、これが効果的やったんかっていうところはやっぱりちゃんと次の80周年また90周年、100周年に向かって反省すべきとこは反省する、いいとこは取り入れるという形でやらないといけないので、かなりここはいろんな質疑も出ました。
なるほど、はい、会社経営とは違いますから、その黒字になればいい、黒字に持っていけばいいっていうものでもないじゃないですか、はい、使うのは市民のために使ってるの で、
そうなんです、
うん、もうどうしても使わなきゃいけないところっていうのはありますよね、はい、
そうです、そうです、
そこら辺がまた難しいところですよ ね、
そうですね。だからお金使い方も構造的に悪ければ、入るお金よりもどうしても出るお金の方が多くなってるっていう構造であれば、そこは直していかないといけないので、まあ財政健全化っていう話が出てきて、はい、まあ、今もこう今年度も取り組んでるんですけれども、
ね、はい、
6年度はそういうのの端緒になる年でもあったなというふうに思ってます、
うん、そうですか、始まりということですね、これから。はい、大島さんは何か印象に残った質疑っていうのございます、
まあ、私もまあ、かなりいろんなね、議員さんもいろんな目から見て、やっぱり予算をちゃんと組んでる中で、はい、なんでこの予算がちゃんと執行できなかったのか、うん、どうしてこれだけ余るのか、とかその辺もやっぱりしっかりと議論して、ちゃんとやっぱり予算組みもしっかりやらなくちゃいけないし、はい、ちゃんと必要なものであればちゃんと決算として執行しなくちゃいけないっていうのはちょっと印象に残ったのと、あとやっぱり委員長が今言われましたように、はい、70周年記念事業をあれだけお金をかけたんであれば、うん、この70周年の今年だけで終わるんじゃなくて、じゃあこの種目はこの日にお金をかけ、この年にお金をかけたけど、うん、じゃあそれはこれからずっと市のために、続けていける、効果的なんだよっていうのを考えてますかという質問が結構どの種目にもあったので、やっぱり今だけじゃなくて、これは未来将来宝塚につながるもんであるということをやっぱり考えてほしいっていうのがよく出たので、そこはちょっと印象 でした ね、
はい、でもしさほど継続性が望めないんじゃないかと思われたことでも、なんとか持っていきようで、それが無駄な出費じゃなかったように、これから ね、はい、持って いかないといけないかなというふうには思いますね、
はい、
ついつい私たちも赤字黒字っていうその表現だけにね目が行きがちになるんですけれど、うんうんうん、やっぱり中身のこともきっちりと考えていって、
ね、
今は持ち出しかもしれないけれど、はい、長い目で見たらこれが初期投資になるんだよとか、どうしても必要なもんだったんだよとかいうふうにね、納得させてもらえるような、
そうです
ね、そういう資料があればと思いますね、
計画性を持ってやっていただけたらありがたいなと思います ね、
そういった細かいとこ、そのどういった内容だったのかというのを、まあ、もうちょっとちゃんと私たちも知ろうと思ったら、中野さんこれはどういった方法がありますか、
はい、これね、まあ、本当は傍聴していただいたりするのが一番いいんですけども、まあ、4日間5日間渡るもんなんで、実は宝塚市議会では議会報告会毎定例会ごとにやるんですよね、で今回の決算特別委員会の概要も、まあ、他の常任委員会の審議結果も含めて、この議会報告会で報告してます。で次回の要するに議会報告会は1月18日の日曜日、
はい、もうすぐですね、はい、
男女共同参画センターで開催しますので、ぜひ参加もしていただけたらなというふうに思います、また当日はZoom を用いてオンラインでも参加していただける予定ですので、まあ、詳細は市議会のホームページに掲載してますので、見ていただけたらありがたいです。
はい、
また決算、特別委員会の審査概要と12月の定例会の審査、審議結果、一般質問の内容などは議会報駆け足の2月1日号にも掲載いたしますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。
わかりました。この18日の議会報告会、会場に行ってみようと思ったら、これは 当日そのまま伺えばいいんですか、はい、予約とかなしで。
予約なしで来ていただければ無料ですから。
はい、はい、分かりました。では大島さん、
はい、
今後の市議会の予定教えていただけますか。
はい、まあ、2月の13日の金曜日に、まずはその会議の本会議っていうのが初日となります。はい、で3月27日から、43日間の間、うん、この会議の期間、会議の期間となって、はい、これが3月の定例会といって、これが開催されます。
はい、
で初日はもう2月の13日に今言いましたように本会議をして、まあ、議場コンサートっていつもですね、議場でコンサートされてるんですけど、はい、そこでまた議場コンサートも開催されますし、
はい、
まあ、こういった細かいことはですね、2月1日のですね、
はい、
議会の報告の架け橋っていう形に掲載しますので、ぜひ皆さん架け橋読んでいただいて、
はい、
議場コンサートも来ていただけたらありがたいなと思います。
はい、架け橋ももうどんどんどんどんこう読みやすく分かりやすく、
はい、
優しいソフトなイメージになってきてますもんね。
そうですね、広報委員っていうのが私たちの、議会の中にありまして、で各会派からこう、はい、選ばれた広報で、一生懸命いろんなことを考えてやってます。
いろんな工夫が本当に、ね、はい、見られますもんね。じゃあ2月1日発行の議会法架け橋、
はい、
こちらも楽しみに待ちたいと思います。
はい、
はい、
でまたですね、2月の26日の木曜日からっていうのがですね、各会派の代表の人たちの代表質問っていうのも、まあ予定されてるという形にはなってます。
はい、
またそれから予算特別委員会とかですね、どんどん会議っていうのは続いて、やれありますので、まあ、もしですね詳しい日程なんか、ぜひ知りたいなと思うんであれば、はい、気軽にですね議会事務局の方にお声をかけていただけたら、詳しい詳細を教えていただけると思いますので、ぜひ積極的に参加していただきたいと思います。
はい、わかりました。もうもうすぐ1月の23日からですか、また国会も始まりますけれども、皆さん国会にも国の政治にも興味を持つ方が若い人でも増えてきて、うん、この勢いでまずは足元の地元の宝塚市のこともね、
はい、
もっと、うん、さすがにテレビでは放送はしませんけれど、ネットでもやってくれますし、報告会もあるわけですから、
う
ん、同じようにあるいはそれ以上に興味を持っていただかないとと、
はい、
思うところでございます。はい、はい、そして市議会は、まあ、本会議もそれから他のものももう傍聴できるんですよね。
そうです、はい、だからもうなんか気軽にですね、何も申し込み、事前に申し込みも必要ないですし、はい、直接来ていただいて、
はい、
傍聴していただいたらいいですので、うん、本当に気軽な気持ちで、
ええ、
聞きに来ていただけると大変ありがたいです。
はい、もうそろそろなんかこう人事だと思うのをもうやめないといけませんね、我がこととして日々やっぱり興味を持って暮らしていかないとなと思います。もう議員の皆さんにもう任せっきりじゃなくてね、
そうそうそう、
一緒にやっていかないとと思うんですよね。
はい、はい、
頑張りましょう私たち市民もね。はい、はい、3月定例会の、まあ、本会議ですとか一部の委員会の模様は市議会のホームページにおいてインターネット中継もされますし、そして後日録画配信も行われるということですね。パソコンをはじめタブレット端末ですとかスマートフォンにも対応しているということですので、まあ年を取ってきますとなかなかそこら辺が難しいんですけど、子どもたちに教えてもらいながら、
はい、頑張ってください。
はい、はい、頑張ります。
よろしくお願いします。
はい、今日はお忙しいところ中野委員長、大島千歳副委員長ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は決算特別委員会委員長の中野忠議員、副委員長の大島千歳議員をスタジオにお迎えして、決算特別委員会での審査の様子や運営についていろいろとお話を伺いました。市民の皆様はぜひ今後の宝塚市議会の動きにご注目ください。特別番組決算特別委員会政府委員長インタビュー、お相手は遠村陽子でした。